お祈りします。天の父なる神様、今私たちは震災記念礼拝15年の旅路をいろいろと思い巡らしながら、神様がご真実なお方であること、どんな時も私たちを見捨てることなく、見放すことなく、私たちの手を固く握り、恐れるなと今日まで、そしてこれからも声をかけてくださるお方であることを心から感謝し、主の御名をあがめます。神様、あなたは確かに私たちとどんな時も共にいてくださいました。道がないと思える時にも道を作り、その道に私たちを導いてくださいました。神様、あなたにあって今日という日があり、ここで出会うことができたお一人お一人の存在を心から感謝します。神様がどうぞ今日のこの礼拝の真ん中にいてくださって、私たちの心を、思いを、私たち以上に神様はご存知ですから、この礼拝を通してご自由に触れてくださいますようにお願いいたします。神様、今日この場に来たくても来ることができない方々がいっぱいいます。15年前から日本各地に散らばり、一緒に礼拝できずにオンラインで礼拝しておられる兄弟姉妹もたくさんいます。神様、どうぞそのお一人お一人に今日あなたの豊かな祝福がありますようにお願いします。今から御言葉を見ますので、この時間を祝福してください。あなたの癒しを必要としている昼間兄弟や安西兄弟、また滋賀兄弟やお一人お一人、神様の豊かな癒しと、また励ましがありますように、稽古姉妹を天に見送り1年が経ちました。下田家には豊かな慰めがありますようにお願いいたします。あなたの御言葉には力があります。どうぞ今日もあなたが御言葉を通して私たち一人一人にお語りくださいますようにお願いします。期待して待ち望みます。主よ、どうぞお語りください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。早いもので3月に入りました。今年もですね、3月11日が近づいています。例年3月11日になる前の日曜日を震災記念礼拝として、改めて震災を覚えて、またこれまでの神様の守りと導きを覚えて、そして復興を祈りつつ礼拝を私たちは毎年お捧げしています。15年というと区切りかもしれませんけれども、皆さんはこの15年の歩みを振り返って、また思い巡らしてみるならば、どのような言葉が皆さんの口から出てくるでしょうか。いつも震災記念礼拝の中では教会員の方にお証しをお願いしていますけれども、今年は先ほどお証しくださった石川兄弟に証しをしていただきました。なかなか聞く機会あるようでないなって思うんですね。あの頃の福島第一原子力発電所は一体どのような状況だったのか、そしてそこで働く方々はどのような作業をしてくださっていたんだろうか、そして今も毎日どのような思いで作業に当たってくださっているのだろうか。この教会には関係者の方々もたくさんおられますから、なかなか聞くことができない、そんなお話を聞くことができたようにも思います。私はですね、あの当時、初めの頃にも聞いて本当に驚いたんですね。石川兄弟から聞いたのは、先ほど証しにもありましたけれども、1分で1日の仕事が終わるんですという言葉でした。何でも1分しか時間がない、急いでその現場に走っていって、そして1分未満何かの作業をして、そしてまた急いでそこから離れて戻ってくる、それで1日に浴びる放射線量の上限になってしまうのだと。いや、それは一体どんな光景なんだろうか、どんなにストレスをその1分、その前後、その1日感じるだろうか、そしてそこに命がけで出ていくご主人を送り出すご家族はどんなに不安だろうか、そのようなことを思わされて、当時もまた今もただただ祈らされているように思います。ある時、私はですね、家族で 震災を振り返ってあれやこれやと話していました。やがて辛かったのはいつというテーマで震災の時のことをいろいろ話したんですね。その時私と妻が共通して挙げたことの一つは、今から15年前の3月12日午後2時頃の出来事でした。震災の翌日12日その日、私たちも山の方に避難するということになって、町の放送がガヤガヤガヤガヤ流れて、よくわからないけれどもちょっと山の方に行ってすぐ帰ってこれると思っていたので、大した荷物は持たずにバスが来るという近くの集会場に移動しました。朝から待ち続けていてもバスはなかなか来なくて、来たと思っても全然足りなくて、やがてやってきたのは自衛隊のトラックで、一緒に集会場で待っていた持ったてさん、高橋さん、佐々木さんに先に乗ってくださいと勧めて、自衛隊のトラックですからね、自衛隊員によっこらせって持ち上げられて、あのトラックのただの板の荷台に座る3人を、また私同じところに行けると思いますから、でもそれ以来2日3日会えなかったんですけれども、見送ったのが午後1時過ぎでした。そして私たちともう一組の教会員の家族は午後2時頃に来た最後のバスに乗ったのでした。私たちの前の席に座ったのは小さな男の子とお母さんでした。その男の子は窓の外を見ながらずっと大きな声で泣いていました。私も窓の外に目をやると、そこに立って残っていたのはたった一人の男性、その子のお父さんでした。原発での作業に向かわなければならないお父さんはバスに乗らずに、小さなお子さんと奥さんを手を振って見送っていたのでした。心配かけまいとしてか、とびっきりの笑顔でそのお父さんは手を振っていました。小さな男の子はお父さんと一緒にバスに乗れないから泣いていたのか、小さいながらも何か感じていたのか、笑顔で手を振るご主人を、男の子を抱きかかえるお母さんはどんな思いであの時見つめていたんだろうか、あのお父さんはどんな思いで手を振っていたんだろうか、午後3時過ぎの最初の爆発の時どこにおられたんだろうか、その後どんなに過酷な日々を過ごしたんだろう、いつ奥さんやお子さんと再会できたんだろう、あの時の男の子の泣き声、震えていたお母さんの肩、見送るお父さんの笑顔、私は何年経とうとやっぱり鮮明に頭に浮かぶんですね。今大熊町に行くと、その集会場はもう解体されてなくなっていますけれども、私はその前を通るといつもあの家族のことを思い出し、今とびっきりの祝福がありますようにといつも祈らされているのでした。震災から15年が経とうとしています。これまでの守りと導きを改めて覚えながら礼拝をお捧げしてまいりたいと思います。また主が私たちの周りを囲む盾として私たちを守り助けてくださること、主はお一人お一人を決して忘れることなくその御心に留め祝福してくださること、その神様の恵みと誠を覚えて、ただ主の御名に栄光を期して、私たちはこれからも主に賛美を捧げてまいりたいと思うんですね。今日は詩編の115編をご一緒に見てまいりたいと思います。この詩編の115編から118編はユダヤ人の間で過ぎ越しの食事の後に歌われていた賛美の詩編なんです。新約聖書の福音書を見ると、イエス様とお弟子さんたちも最後の晩餐をした後、マルコの福音書にはこう書いてますね、賛美の歌を歌ってからみんなでオリーブ山へ出かけた と書かれていますけれども、きっとこの詩編の115編から118編、この詩編を歌われたのだろうと言われている、そんな詩編です。ですからイエス様ご自身もただ主に栄光があるようにと祈りながら、主こそ助けであり盾であるということを覚えて、主に信頼を置いて、また主が御心に留め祝福してくださることを告白して、賛美しつつ、その最後の晩餐の後、十字架の道へと歩み出して行かれたんですね。皆さん、今日私たちも同じ賛美をこの詩編を読み捧げながら、この震災記念礼拝をお捧げしてまいりたいと思います。はじめにアウトラインを確認するならば、もうすでに何度も言っていますけれども、1つ目、主こそ助けであるということを覚えて、主に信頼を置き続けて歩んでまいりたいと思います。今日の箇所で何度も何度も賛美され告白されているように、主は私たちの周りを囲む盾ですから、主は私たちを高く上げてくださるお方ですから、私たちはこれからも私たちの行く道のすべてにおいて主に信頼して歩んでまいりましょう。そしてまた2つ目、主は祝福してくださるお方です。主は私たちを御心に留め、決して私たちを忘れることなく覚えておられて、小さなものも大いなるものも皆祝福してくださるお方です。私たちは主の祝福を覚えながら、心から感謝しつつ歩んでまいりたいと思います。そしてこの教会は他の誰のものでもなく、主ご自身の教会であるということを今日も深く心に刻みたいと思うんですね。そうするときに私たちも、決して私たちにではなくて、3つ目にあるように、ただ主の御名に栄光を期して、心からの賛美をお捧げしてまいりたいと思います。全知全能のお方である主の、とこしえからとこしえまで変わることのない恵みと誠を覚えて、主に栄光を期して、16年目の歩みへと歩んでまいりましょう。それでは今日は9節から見てまいりたいと思います。9節から、じゃあ9、10、11、3節続けてご一緒に読んでみましょう。はい。イスラエルよ、主に信頼せよ、主こそ助け、また盾。アロンの家よ、主に信頼せよ、主こそ助け、また盾。主を恐れる者たちよ、主に信頼せよ、主こそ助け、また盾。さあ、イエス様ご自身も最後の晩餐の後、この歌を歌ってオリーブ山へと歩み出されました。主への信頼の呼びかけがここでなされていますね。今読んでみて、同じ言葉が何度も繰り返されていますね。イスラエルよ、主に信頼せよ、主こそ助け、また盾。アロンの家よ、主に信頼せよ、主こそ助け、また盾。主を恐れる者たちよ、主に信頼せよ、主こそ助け、また盾であると。皆さん、ここでイスラエルよ、アロンの家よ、主を恐れる者たちよと9、10、11で3つの名前で呼ばれていますけれども、これを厳密に、あ、このイスラエルよっていうのは一般のイスラエル人、アロンの家よ、祭司の士族、そして主を恐れる者たち、異邦人の回収者の3つのグループを指していると見ることもできるかもしれません。しかし、むしろですね、きっとこの詩編作者はいろんな呼び名を使って、あなたよ、あなたよ、あなたよと、まことの神の民を礼拝へと招いて、一人一人の信仰者に、あなたよ、主に信頼せよ、あなたよ、主に信頼せよ、主こそ助け、また盾であると何度も何度も言葉を重ねて呼びかけているのではないかと思うんですね。この信頼するという言葉は、イメージ的にはもうすべて身を投げ出して相手にもうバタッと寄りかかってもたれかかるというイメージの言葉です。そのように、すべての信仰者が主にすべてを明け渡して、もうもたれかかるかのようにして、主に信頼せよと呼びかけられているんです。ではなぜ そこまで私たちは主に全く信頼を置くことができるのでしょうか。それはやはり何度も何度もこの9節から11節で繰り返して告白されているように、主こそ助けまた盾であるからですね。皆さんいかがでしょうか。これは私たち自身の体験でもあるのではないでしょうか。震災から15年を覚えるときに、またこれまでの人生を思い巡らすときに、確かに、ああ私には主が共にいてくださった、主こそ私の助けであり、主こそ私の周りをぐるっと取り囲む盾である、と私たちはこの人生という旅の途中、思いがけない出来事に会うこともそれはありますけれども、しかし主が私たちをどんな敵からもどんな状況からも助け出し、支え続け、何度でも立ち上がらせ、そして高く上げてくださるお方なのではないでしょうか。引用箇所丸一番に詩編の3編3節をちょっと第3版の方で挙げています。詩編の3編3節第3版の訳で挙げていますので、読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。しかし主よ、あなたは私の周りを囲む盾、私の栄光、そして私の頭を高く上げてくださる方です。この詩編3編はダビデが書きました。ダビデはこの時自分の息子アブサロムに命を狙われて、あちこち逃げ回らなければなりませんでした。我が子に命狙われ逃げなきゃいけない、もう体もそして心もどんなにこの時しんどかったことでしょうか。しかしダビデは振り絞るようにこう告白してるんですよね。主よ、あなたは私の周りを囲む盾です、と。あなたは私の栄光、そして私の頭を高く上げてくださる方です、と。毎年3月11日が来ると話しているように思いますけれども、3月11日は明先生をはじめとして教会員の方々、パッと思いつくだけでも6名の方々のお誕生日ですね。そしてまた伝道師の先生と私のバプテスマ記念日でもあるんですけれども、そのお誕生日の方の一人は私が時々マネージャーとしてフラダンスのおばに同行している大学生の姉妹が3月11日誕生日なんですね。私は彼女にですね、いつか You Raise Me Up という曲でフラダンスしてねってお願いしているんですけれども、彼女はいつもですね、でも You Raise Me Up 踊ると泣いちゃうからなと、震災後間もなく亡くなられたお父さんとの思い出があるようなんですね。以前義人先生も紹介してくださったことがありましたが、ちょうど1年ほど前の新聞に、彼女の体験談が掲載されたんですね。それは4歳の誕生日、津波に流されたという彼女の記事なんです。この記事かいつまんで紹介すると、15年前の誕生日の3月11日、ご両親と3人で乗っていた車が津波にあって、車が揺れ出して傾いたまま横に動き始めて、4歳だった彼女は何が起きているのかわからなかったそうです。その時後部座席で一緒に座っていたお母さんが自分が履いていたブーツを脱いで、そのブーツのかかとを叩きつけて窓ガラスを割って、そして4歳の彼女を両手に掴んで外へと高く差し出した、そして車の屋根の上に乗せたそうです。やがて車は道沿いの暴風林に引っかかって止まって、お母さんはその一本の木に彼女をしがみつかせて、津波がしぶきを上げて車の両脇をゴーゴー流れていく中で、お母さんは車内から両手で彼女をずっと支え続けていたそうです。お母さんはずっと何かを叫んでいたけれども、この記憶にはずっと音声がなくて覚えていないのだ。やがてやっと海水が引いた頃に近くの方が来て家族3人を助けてくれたという、そんな壮絶な体験談が書かれているんですね。きっとお母さんは津波で流されていくその車内で、この子だけでもと無我夢中で窓ガラスを割って 彼女を両手で高く高く上げたのではないでしょうか。どんな状況の中でも決してその手を離すことなく両手で彼女を支え続けたのではないでしょうか。懸命に叫びながら彼女に声をかけて励まし続けたのではないでしょうか。やがてまた流せればなと思いますが、教会でよく流す動画の一つに使われているのが You Raise Me Up という曲なんです。聖書から作られた曲だとも言われていますね。あなたが私を立ち上がらせてくれる、あなたが私を高く上げてくださるから私はどんな山も乗り越えられる、湖の上だって歩ける、そんな歌です。さあ、この御言葉にもある通り、主は私の周りを囲む盾、私の栄光、そして私の頭を高く上げてくださる方ですと。今日の箇所でも9節から11節で繰り返し繰り返し何度も何度も告白されているように、主こそ助け、主こそ私の盾であるお方です。いかがでしょうか。当時4歳だった彼女だけでなく、それが私たち一人一人のこれまでの体験でもあるのではないでしょうか。主こそ助け、また盾である、これからもこの詩編作者の呼びかけに応えて主に信頼せよと、神様の招きに応えて主に信頼して歩んでまいりたいと思うんですね。引用箇所の丸2番に箴言の3章5節6節を挙げていますから、ご一緒に読んでみましょう。箴言の3章の5節6節ご一緒にお読みしましょう、はい、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの進む道をまっすぐにされる。さあ、震災記念礼拝の今日、私たちは今一度自分自身の立ち位置を確認したいと思います。私たちは心を尽くして主に信頼しましょう。私たちのこれからの行く道のすべてにおいて主を知り、この方だけを私の主と呼び、心の王座にお迎えしましょう。主は確かに道がないと思えた時にも私たちの道を作ってくださり、道を示してくださり、今日まで導いてくださいましたね。主こそ助け、また盾です。主は私たちの周りを囲む盾、私たちを高く上げてくださるお方です。さあ、この方に信頼して私たちこれからも歩んでまいりたいと思うんですね。さあ、そしてまたこの方は祝福してくださる方です。祝福してくださる方。それでは今日の箇所に戻って、続く12節13節ご一緒にお読みしましょう。12節13節をご一緒にお読みしましょう、はい、主は私たちを御心に留め祝福してくださる。イスラエルの家を祝福し、アロンの家を祝福し、主を恐れる者を祝福してくださる。小さな者も大いなる者も。先ほどと同じようにここでも何度も何度も言葉を重ねて、主はあなたを祝福してくださる、イスラエルを祝福し、アロンの家を祝福し、主を恐れる者を祝福してくださる。あなたを祝福し、小さな者も大いなる者も、地位とか身分とかその他によらず、主は主を恐れる者を祝福してくださる。皆さん、今日覚えましょう。主は祝福してくださる方なんですね。この12節の初めの御心に留めという言葉は、覚えておられる、忘れることはないという意味の言葉です。そうなんです。主は私たちを決して忘れたりなんかしない。私たち一人一人を覚えておられて祝福してくださるお方なんですね。引用箇所の丸3番にイザヤ書の49章15節16節を挙げていますから、イザヤ書の49章15、16ご一緒に読んでみましょう、は 女が自分の血の身子を忘れるだろうか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。あなたの城壁はいつも私の前にある。そうなんです。神様は決して私たちを忘れることはないんです。手のひらに刻むほどにあなたを愛してくださっている。いつも目の前に置き、その御心に留め、祝福してくださっているのではないでしょうか。皆さんいかがでしょうか。震災記念礼拝の今日、改めて15年の旅路を思い巡らすときに、またお一人お一人のこれまでの歩みを振り返るときに、確かにこれも私たち自身の経験ではないでしょうか。あ、確かに主は私たちをその心に留めてくださってる。決して主は私たちを忘れたりなんかしなかった。先ほどは震災当時2011年の教会の歩みをまとめた動画を15年経って改めてご一緒に見ることができました。まあ、震災前はいつも石川兄弟が年末に合わせて1年間の歩みをまとめて動画にしてくださっていたんですけれども、2011年とか12年などは私が何とか作業を覚えて作成して、今思えばもっとこうすればよかったと思うところはいっぱいあるんですけれども、でもまあそれもまた震災後のバタバタらしくていいんじゃないかということで、まあ今日久しぶりにそのまま動画を流したのでした。まあご覧になられていかがだったでしょうか。まあ、若かったなって感じるのはもちろんかもしれませんけれども、それ以上に、ああ懐かしいなとか、いろんなことがあったなとか、ああ本当によくしていただいたなとか、いろんなことが思い出されて心が温かくなったりしたのではないでしょうか。まあ、今日ご家族が来てくださってますが、1年前に天に召された下田恵子姉妹も、皆さん気づきましたか、たくさん写真に写っていましたね。恵子姉妹はよくガンガン巡回ツアーにご一緒くださったんですね。まあ、いつしかガンガン巡回ツアーって呼ばれるようになったんですけれども、奥多摩町のキャンプ場から私は毎月5000キロ車を走らせて、毎月オイル交換に行って車屋さんにびっくりされて、あちらこちらにいる教会員を訪ねて行ったんです。あの時は教会員が本当に北海道から沖縄までちりぢりになってしまって、教会という一つの体が引き裂かれる、本当に心が引き裂かれる、そんな思いでした。だけど教会はあなたのこと忘れたりなんかしてない。ただ直接挨拶したくて、ただ顔を合わせて一緒に泣いて、一緒に笑って、一緒にお祈りしたくて、私はガンガン行ったんですね。そして誰よりも、主はあなたを御心に留め、主はあなたを決して忘れることはない、手のひらに刻むほどにあなたを愛してる、覚えてる、祝福してくださるお方である、そのことを一緒に覚えて一緒に賛美したくて、あの頃ガンガン行ったんですね。恵子姉妹もいつもそのことを一緒に覚えるためによくご一緒くださっていたように思います。もう北陸の方にも行ったし、東北の各地回ったし、いろんなところ一緒に回りました。いつも小さな子どもたちにも年配の方々にもそっと寄り添い、どこまででも一緒に訪ねていき、あの変わらぬ笑顔でみんなの心を温かくして、私のこのネクタイは恵子姉妹から誕生日プレゼントでいただいたものですけれども、時にそんな形でも愛を示してくださっていたでしょうか。それは何よりも主の愛と主の祝福を運ぶためだったのではないでしょうか。いかがでしょうか。今日の箇所の12節に戻っていただくと、主は私たちを御心に留め、小さなものも大いなるものも決して忘れることなく覚えておられるお方です。そして主は祝福してくださるお方ですね。先週私は久しぶりに日立の教会に、牧師先生がいない教会ということもあって、メッセージの応援に行ってきました。 そこで改めて紹介してきたんですね。この泉のチャペルが完成して2013年に剣道式を行った時に、その剣道式のメッセージの中で千田先生は何度も何度も言ってくださいましたね。あなた方は前よりももっと良くなるって、あなた方は前よりももっと良くなると。でもあの時はそんなこと言われてもと思ったかもしれませんね。震災後の旅をただがむしゃらに走り続けるだけでもっと良くなるなんて未来を思い描くことも私はできなかったように思います。しかしどうでしょうか。確かに新しいことをされる主ご自身が火の柱、雲の柱の中にいて私たちを確かに導いてくださり、まさかこんな未来が待ってるとは思わなかったと言わざるを得ない、そんな未来の中を今日私たちは歩ませられているように思いますね。日立の教会でそんな話をしていたら、6年ぶりに行ったんですけれども、その教会はなんと目の前に駐車場が与えられていました。これまではずっと離れたところに駐車場を借りていて、近くに駐車場が与えられるようにってずっと教会の皆さんで祈っておられたそうです。すると数年前、目の前の家が解体されて空き地になって貸駐車場になって、今ではその全部を教会で借りているとのことでした。今年度牧師たちはいくつかの教会にメッセージの応援に行かせていただいていますけれども、どこの教会に行っても思わされるのは、あ、全ての教会が主ご自身の教会であるということなんです。困難の真っ只中に置かれている教会でも、さまざまな試みの中にたとえ置かれていようとも、主は確かに全ての教会を、私たち一人一人を御心に留め祝福してくださるお方です。小さなものも大いなるものも主は決して忘れることなく覚えておられ、その教会を通して主ご自身が御業を成して祝福してくださるお方です。ですから私たちはこれからもこの教会は他の誰でもない主ご自身の教会であるということを覚えながら、感謝しつつ信頼して歩んでまいりましょう。そうするときに私たちも決して私たちにではなく、ただ主の御名に栄光がありますようにと、ただ主の御名に栄光を期して心からの賛美をこの16年目もお捧げしていく、そんな教会でありたいと思います。今日の箇所の始め一節をご一緒にお読みしましょう。はい、私たちにではなく、主よ私たちにではなく、ただあなたの御名に栄光を期してください、あなたの恵みと誠のゆえに。皆さん、これはとっても大切な祈りですね。だって私たちは油断すると、主が素晴らしいことを行ってくださった時に、ああ神様と、神様を崇めることよりも目に見えるその器として用いられた人を崇めてしまうことがあるかもしれないですね。また時には自分たちが一生懸命頑張ったから祝福されているのだと、自分たちを誇る思いがムクムクと内側から出てくることもあるかもしれないですね。いつの間にか神様にではなく自分たちに栄光が期してしまうこともあり、そしてそれを求めてしまうこともあるかもしれないですね。この支援作者のように、私たちも今日そしてこれからも祈り続けたいと思います。私たちにではなく、主よ私たちにではなく、ただあなたの御名に栄光を期してください、あなたの恵みと誠のゆえに。続く2節3節もご一緒に読んでみましょうか。2節3節も読みましょう。はい、なぜ国々は言うのか、彼らの神は一体どこにいるのかと。私たちの神は天におられ、その望むところをことごとく行われる。目には見えない誠の神様を信じて礼拝する人々に、イスラエルの歴史をひも解くと、他の国々の人々はしばしばこの2節のように非難したんです。彼らの神は一体どこにいるのかと。彼らが困難に会えば会うほど周りの国々は彼らを攻撃したんです。 お前たちの神は一体どこにいるのかと、いないじゃないかと。それでもイスラエルの人々は告白したのではないでしょうか。3節にあるように、私たちの神は天におられる方である。目に見える世界の中に限定されるような神様じゃないんだと。たとえ世界でどんなことがあっても、全くぶれることなく揺るがされることもないお方がおられる。これは何という励ましでしょうか。さらに、私たちの神はその望むところをことごとく行われるお方である。この告白もすごいですね。天におられる全知全能の神様が全ての主権を持っておられて、私たちの思いをはるかに超えて最善の導きを持って導いてくださっている、このお方にお委ねし明け渡すことができる。この告白に基づいての一節の祈りですね。天におられる全知全能のお方である主の、とこしえからとこしえまで変わることのないその恵みと誠のゆえに、一節、ただただ私たちにではなく主の御名に栄光を期してください、そう心からの祈りが今私たちにも湧き上がるのではないでしょうか。教会の80周年の記念誌が完成して、ついに先週中、たくさんの方々や教会に発送することができました。教会のある方からも、先生やっと肩の荷が下りましたねってねぎらっていただいたんですけれども、きっと先週中、また今週、いろんな方に届くんじゃないかなと。そしてすでにだんだんと手元に届いて、いろんなお便りが届き始めています。また震災から15年を覚えて、いろんな会ったこともないような方々も、いろんな各地からメールをくださったり、お手紙をくださったりしています。多くの方々が福島第一の教会の皆さんから励まされています、慰められています、力をいただいていますと言ってくださいます。でもそれらは決して私たちによるものではないんですよね。今回の記念誌は表にも裏にも手書きのイラストが表紙になっていて、なかなか珍しい記念誌になったと思います。そのイラストに込められている祈りと思いも、この教会のこれまでの80年の歩みを先立って進み、励まし、養い、導き続けてくださったのは、ただただ主であるということ。それがこの表紙に込められている祈りと思いです。ですから私たちはこれからも、ただ主の御名に栄光を期してくださいと祈りつつ、この教会は主ご自身の教会ですから、心からの主への賛美を捧げ続けてまいりましょう。さあ、今日は震災記念礼拝をご一緒にお捧げすることができました。もう一度アウトラインを出していただくと、皆さん、私たちはこれからも主こそ助けであるということを覚えて、主に信頼を置いて歩んでまいりましょう。主は私たちの周りを囲む盾、私たちを高く上げてくださるお方です。行く道のすべてにおいて主から目を離さないで16年目も歩んでまいりましょう。そして主は祝福してくださるお方です。私たちを御心に留め、決して忘れることなく覚えておられ、小さなものも大いなるものも祝福してくださるお方です。ですから主を恐れ敬いながら、心から感謝しつつ、これからも新しいことをされる主に明け渡して歩んでまいりましょう。この教会は主ご自身の教会ですから、ただ主の御名に栄光を期して、心からの賛美を捧げ続ける、そんな教会でありたいと思います。とこしえからとこしえまで変わることのない主の恵みと誠のゆえに、主に栄光を期して歩んでまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきます。ピアノの音色を聞きながら、今日の御言葉を思い巡らし、また震災からの15年を思い巡らし、 イエス様が最後の晩餐の後この詩編を歌いながらオリーブ山に向かわれたように、私たちも新たな旅路へと賛美しつつ、信仰を告白しつつ歩み出してまいりましょう。いかがでしょうか。私たちは確かに体験したのではないでしょうか。主こそ助けである。主は私たちの周りを囲む盾である。どんな時も私たちを高く高く上げてくださるお方である。ならば私たち今一度このお方に、行く道のすべてにおいて主に信頼を置き、主から目を離さないでこれからも歩んでまいりましょう。また主は祝福してくださるお方です。私たちを御心に留め、決して忘れたりなんかしない。あなたを忘れてなんかいない。小さなものも大いなるものもあなたを祝福する、その主が共におられます。私たち心から感謝しつつ、これからも主に明け渡して歩んでまいりましょう。ならば私たちこれからも、この教会は他の誰でもない主ご自身の教会ですから、ただ主の御名に栄光を期して、みんなで神様を仰ぎ見て賛美しつつ歩んでまいりたいと思います。一言お祈りします。天の父なる神様、今日は震災から15年、震災記念礼拝を愛する神の家族お一人お一人と共にお捧げすることができてありがとうございます。この翼の教会に身を寄せて、また離れてはいても心はすぐ近くで、今インターネットを介してそれぞれの場所から共に礼拝しておられるお一人お一人のことも覚えています。神様、私たちがこうしてあなたの助けとあなたの守りと、そしてあなたの祝福を一つ一つ思い巡らしながらこの礼拝を捧げられるのは何という恵みでしょうか。神様、ありがとうございます。どうぞあなたの御名にだけ栄光がありますように。あなたご自身の教会としてこれからも主ご自身が導いてくださいますように。あなたが私たちをどんな時も見放すことなく、見捨てることなく、高く高く上げてくださいますから、私たちはあなたから目を離しません。行くところすべてにおいてあなたを主と告白しながら、みんなで主の御足の後に従ってまいりたいと思います。どうぞこの16年目の歩みへと、また教会の新年度へと私たちを導いてくださいますように、このお祈りをお一人お一人の祈りに合わせてイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。